次は長久手学び合い講座9月開講のお知らせです。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は市内在住、在勤、在学、18歳以上の人。お申し込みは7月1日水曜日から20日月曜日祝日、文化創造課文化の家窓口電話、これは休館日を除きます。または二次元コードから申し込んでください。各講座一定数の受講生がいないと開講しません。応募者多数の場合は抽選となります。9月開講の講座を5つご紹介します。1つ目は日本の歌で心つなぐ合唱講座。古き良き日本の歌を歌い、思い出を共有しながら心身をリフレッシュします。初めての方も安心して楽しめます。講師は伊藤七海さん。時は9月6日日曜日午前9時30分から11時30分。場所は長久手市公民館研修室。対象は44人。料金は300円。水分補給ができるものをお持ちください。お子さん連れでも参加できます。2つ目は、子どものハテナを一緒に楽しんでみませんか。できない、わからないは面白い。子どもとの関わりの中のハテナとびっくりを一緒に体験する時間です。講師はセルフディスカバリーラボ泉さん。時は9月6日日曜日午前10時から12時。場所は長久手市公民館和風会議室。対象は10人。料金は300円。お子さん連れは参加できません。3つ目は万博開催地サウジアラビアを旅行してみよう。50代おばちゃんが行ってみた。ガイドブックもない未知の国サウジ南部を旅行した経験とサウジ旅行ティップスをお話しします。講師は荒木美子さん。時は9月6日日曜日午後1時から2時30分。場所は長久手市公民館研修室。対象は20人。料金は500円程度。なお受講者数により調整します。持ち物は筆記用具。お子さんでも参加できます。4つ目は70代80代女性のためのフレイル予防体操。現在の体力を維持したい、近頃体が硬くなった等々気になる年頃です。一緒に楽しく体を動かしてみましょう。講師は梅村道恵さん。時は9月16日水曜日午前10時から11時30分。場所は長久手市公民館研修室。対象は20人。料金は300円。運動ができる服装、水分補給ができるもの、タオルをお持ちください。お子さん連れは参加できません。5つ目は楽しいフラダンス。ハワイアンミュージックに癒されながら体を動かしましょう。講師はインストラクター真由美さん。時は9月16日水曜日午後1時から2時30分。場所は長久手市公民館講義室。対象は14人。料金は300円。動きやすい服装、水分補給ができるもの、タオルをお持ちください。お子さん連れでも参加できます。お問い合わせは文化創造課文化の家、電話 61-3411、 二次元コードからもご確認いただけます。次は 認知症予防最前線2026、認知症を学ぼう、知ろう、予防しよう。人生100年時代と言われる昨今、認知症に関するさまざまなニュースが話題となっています。この機会に認知症についての正しい理解を深め、自分が今できることを見つけませんか。学ぼう認知症専門医による特別講演会。新しい認知症患者推計値から言えることは、認知症特効薬が複数あるけどどのくらい効果があるの、認知症予防には運動してればよいの。これらの疑問に認知症専門医が分かりやすく解説し、明るく元気にかっこよく生きるためのコツや最新の認知症予防プログラムを紹介します。時は7月19日日曜日午後2時から。場所は長久手市公民館研修室。対象は市内在住在勤在学の人。これは事前申し込みが優先です。内容は浅田隆認知症専門医による講演、認知症予防プログラム体験。浅田隆講師プロフィールをご紹介します。筑波大学名誉教授、医療法人社団総治会理事長、認知症の研究臨床に40年以上携わっている認知症の権威、認知症に関する著書、テレビ出演多数。お申し込みは7月1日水曜日から社会福祉協議会に電話で申し込んでください。知ろう、認知機能のチェック。最近ちょっと物忘れが気になる、今の自分の認知機能を知りたい。認知機能の検査用タブレットを使用した15分ほどの検査で、測定後検査結果の説明とアドバイスを受けられ、自分に必要な生活習慣の見直しや対策を知ることができます。時と場所は7月23日木曜日午前10時からと11時から。場所は長久手市公民館学習室1、2。7月28日火曜日午前10時からと11時から。南昇降区矯正ステーション。7月29日水曜日午前10時からと11時から。西昇降区矯正ステーション。各回5人、先着で講演会参加者優先です。お申し込みは7月19日日曜日開催の講演会後にお申し込みできます。翌日以降は社会福祉協議会に電話でお申し込みください。なお21日火曜日と27日月曜日は休館です。予防しよう介護予防動画コンテンツ。自宅やサロン、仲良しグループの集まりなど、いつでもどこでも介護予防に取り組めるよう、浅田隆医師監修の動画コンテンツを配信しています。認知症予防プログラムはもちろん、簡単に取り組める運動や趣味活動等さまざまな内容があります。お手持ちのタブレットやスマートフォンを活用し、介護予防を習慣化させましょう。お申し込みは社会福祉協議会にお願いします。7月19日日曜日開催の講演会後にもお申し込みができます。お問い合わせは長寿課電話 56-0631、 または社会福祉協議会高齢者支援チーム電話 64-1155。 次はシニアの広場、75歳以上の N バス運賃無料化について。市内在住で2026年度中に75歳になる人は、 誕生日を迎えた日から2027年3月31日まで無料乗車券を利用できます。これは申請が必要です。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。対象は市内在住75歳以上の人、住所と生年月日が確認できる証明書をお持ちください。75歳になる日の1ヶ月前をめどに安心安全課窓口で申請してください。二次元コードからもご確認いただけます。このお問い合わせは安心安全課電話 56-0611。 次に福祉の家の施設情報です。月曜日は休館となります。祝日の場合は翌平日が休館です。このお問い合わせは福祉の家電話 64-6500。
変わりましてお知らせコーナー、イベント暮らし環境から恋活イベント、出会いを希望する独身者を対象とした恋活イベントを開催します。時8月8日土曜日午後5時30分から7時30分。場所、池谷長久手。対象、県内在住25歳から35歳の独身男女、各15人。応募者多数の場合は抽選。参加費用、男性5000円、女性3500円。事前振り込みが必要です。持ち物、身分証明書。申し込み、6月24日水曜日から7月17日金曜日に二次元コードからお申し込みください。共催、結婚相談所花える、協力、池谷長久手。二次元コードからもご確認いただけます。問い合わせ先、子ども政策課電話56-2555。 次は健康福祉から。第10回記念東名古屋医師会健康教育講座、ミニ演奏と認知症に関する講演を行います。詳細は東名古屋医師会ホームページをご覧ください。時8月8日土曜日午後2時30分から、会場2時。場所、日清マスプロ市民会館大ホール。内容、軽度認知障害って何。講師、日赤名古屋第二病院脳神経内科部長原和弘先生。二次元コードからもご確認いただけます。問い合わせ先、東名古屋医師会やまびこ、電話 75-5512。 次は募集のお知らせです。地域福祉計画等策定推進委員、長久手市の地域福祉計画等の進捗管理と次期計画策定に向けた検討を行う委員を募集します。対象、市内在住18歳から73歳の人、若干名。ただし、市職員、市議会議員、市付属機関等の委員は除く。任期、2028年3月31日まで。申し込み、7月24日金曜日までに、福祉政策課窓口、および長久手市ホームページで配布する申し込み書と800字以内の小論文、地域福祉の私の考えを福祉政策課に提出。選考後、応募者全員に結果を書面で通知します。二次元コードからもご確認いただけます。問い合わせ先、福祉政策課電話 56-0553。 次 次はお知らせです。暮らし環境から花火のマナー。公園で花火をするときは次のことに注意し、他の利用者や近隣住民の迷惑にならないように心がけましょう。午後8時以降は花火をしない。民家の近くではロケット花火などの高く上がる花火はしない。花火のゴミは必ず持ち帰り、火の始末をする。なお、古戦場公園、色金山歴史公園、入ヶ池公園は花火禁止です。公園の器物破損等があった場合は市役所または警察に通報してください。問い合わせ先、みどりの推進課、電話 56-0552。 次です。竹林整備を支援します。山林等をより良いものにするため、次のすべての条件を満たす人に竹林整備の相談及び作業補助が可能な団体等を案内します。立地条件やスケジュールなどによって対応が難しい場合があります。市内に山林または竹林を所有している。市民団体の作業はあくまで補助であり、作業主体は依頼主であることを理解している。今後継続して自主的に整備する意思がある。お申し込み問い合わせは緑の推進課に電話で。緑の推進課、電話 56-0552。 次は農地の管理は適切に。固定資産税、都市計画税が農地として課税されている土地は年間を通じた非売管理が必要です。管理不十分の場合、翌年度から農地として認定されなくなることがあります。土地の利用状況を確認するために随時職員が調査に回ります。また農地法による農地転用、用途変更が許可または届出された土地は宅地並みの価値を有しているとみなされます。宅地として利用されていない場合でも宅地並みの課税となります。問い合わせ先、税務課、電話 56-0609。 健康福祉から。国民年金の一般免除、納付猶予制度。国民年金保険料の納付が経済的理由などで困難な場合は、申請し承認されると免除・猶予になります。2026年度は7月から申請できます。マイナポータル可能。詳細は日本年金機構ホームページをご覧ください。2025年度に継続で承認された人は申請不要です。二次元コードからもご確認いただけます。問い合わせ先、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。 保険医療課、電話 56-0618。 次は市政情報。エコ通勤有料事業所に認証登録されました。長久手市職員は公用車などの使用を控え、公共交通機関を利用するなど CO2 削減に取り組んでいます。この取り組みが評価され、長久手市役所は公共交通利用推進等マネジメント協議会よりエコ通勤有料事業所として認証登録されました。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードからもご確認いただけます。問い合わせ先、環境課、 電話 56-0612 変わりましてドクターからあなたへ。今月は東明病院の富田圭介先生です。新しい肺炎球菌ワクチンキャップバックス。肺炎は日本人の死因で5位に計上される注意を要する感染症です。特に侵襲性肺炎球菌感染症という重篤な状況になった場合の死亡率は 22.1% で、後遺症が 8.7% の人に残ったという報告もあります。この度新しく肺炎球菌ワクチンとしてキャップバックスが承認されました。肺炎球菌には90を超える種類があります。ワクチンは直近で流行している方の菌に対応できるように作られますが、時間の経過とともに流行する菌の方も変化していきます。キャップバックスは成人感染に多い方への対応率を高め、侵襲性肺炎球菌感染症の原因となった方の 80% に対応しています。65歳でニューモバックスを定期接種した人は接種後1年以降キャップバックスの接種が可能です。65歳で定期接種をしていない人も初回でキャップバックスの任意接種を受けることができます。65歳以上の高齢者、65歳以下でも持病があり免疫が低下している場合は肺炎球菌ワクチンを接種することを推奨します。かかりつけの医療機関、お近くの医療機関に相談してください。以上、ドクターからあなたへでした。次は長久手市長佐藤由美氏による佐藤市長コラムボリューム17、見える、届く、変わる、児童生徒の学びを支える環境の充実。市内小中学校に勤務する全教員が出席する令和8年度現職教育協議会全体研修会に参加し、私から目指すまちづくりや現在進めている子どもの権利条例等についてお話をさせていただくとともに、教員の皆さんと一緒に研修を受けました。昨年度から市内小中学校に配置している作業療法士の講演が行われ、集中することが難しい児童生徒、文字を書くことなどに困難を抱える児童生徒一人一人に応じた訓練援助を作業療法士が行うことで学校生活に馴染み学習が進むようにしている具体的な事例を学びました。また私は教育支援センターである N ハウス I を訪問しました。学校に気持ちが向かない児童生徒を対象とした教室で、市役所に隣接した一戸建て住宅を改修して開設されているため十分なスペースがあります。元校長、教員を含む5人体制で学習、運動、工作、調理、農作業、英会話などを行い、児童生徒が学びの多い時間を過ごしていることが分かりました。不登校状態にある児童生徒は全国で35万人超となっており、長久手市においても2014年の52人から2024年には約150人に増加しています。そのため N ハウス I 以外にも一部の学校内に設置している校内フリースクールやイオンモール長久手で開催している校外フリースクールなど、児童生徒の居場所を増やすとともに相談体制を強化しています。できるだけ外へ出て人とつながりを持てるようにしていきたいと考えています。今後も市長部局と市教育委員会が連携し、長久手市の教育環境の充実に取り組んでいきます。以上、佐藤市長コラムでした。最後に統計情報です。 6月1日現在の人口、総人口61,661人、先月比15人減、うち男性35,001人、先月比17人減、女性31,160人、先月比2人増、世帯数26,674世帯、先月比1世帯増。5月の月間移動数、転入205人、転出234人、出生38人、死亡24人。5月の交通事故発生件数、死亡ありませんでした。重傷1人、軽傷20人。4月の犯罪発生件数、刑法犯32件、うち侵入盗はありませんでした。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットライン、電話0561-63-5556、24時間365日受け付けています。以上で広報長久手7月号を終わります。本格的な暑さがやってまいります。こまめな水分補給を心がけ、夏バテや熱中症に気をつけてお過ごしください。